新約聖書358ページコリント人への手紙第2、3章4節から11節。私たちはキリストによって神の御前でこのような確信を抱いています。何かを自分が成したことだと考える資格は私たち自身にはありません。私たちの資格は神から与えられるものです。神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に仕えるものではなく、御霊に仕えるものとなる資格です。文字は殺し、御霊は生かすからです。石の上に刻まれた文字による死に仕える務めさえ栄光を帯びたものであり、イスラエルの子らはモーセの顔にあった消え去る栄光のためにモーセの顔を見つめることができないほどでした。そうであれば御霊に仕える務めはもっと栄光を帯びたものとならないでしょうか。罪に定める務めに栄光があるなら、義とする務めはなお一層栄光に満ちあふれます。実にこの点において、かつては栄光を受けた者がそれよりさらに優れた栄光のゆえに栄光のないものになっているのです。消え去るべきものが栄光の中にあったのなら、永続するものはなおのこと栄光に包まれているはずです。聖書の言葉は以上であります。私たちこの続けて第2コリント、コリント人への手紙第2を読んでいますけれども、このパウロの使徒としての立場というのはしばしば批判されたり攻撃されていたということを特に前回見てきました。パウロは復活前のイエス様と共に歩んでいたわけではないわけですね。主の導き、救われて特別に召されて伝道者、使徒としての働きが主から与えられた、そういうパウロでした。でもだからこそ人々からそのパウロの使徒としての立場、存在が疑問持たれたり批判されたりするということがありました。でただパウロは決して、自分自身のですね、人間的な権威とか成果、それに訴えるということはしませんでした。ただひたすら神が私を救ってくださった、私にこの伝道者としての使命を、使徒としての使命を与えてくださったのだ、神が与えてくださった、そういう事実に立ち続けたわけです。で今日の箇所でもこの話題が初めは続いているんですね。パウロに救いと宣教の務めを与えたのは神ご自身です。パウロ自身の何か成果とか資格、そういったことによるものではないということですね。5節改めて目を向けますが、何かを自分が成したことだと考える資格は私たち自身にはありません。私たちの資格は神から与えられるものです。もう一度、パウロは言っているわけですね。何かを自分が成し遂げたと考える資格は自分にはないのだ。確かにパウロは伝道者として使徒として多くの人を信仰に導きました。コリントにこのように教会が建てられるに至ったのも、パウロの働きの成果、結果だったと言えます。でそういったことを自分の手柄として、自分が使徒であることの証拠だ、でそういうふうに言うこともできたと思うんですね。でもパウロはそういうことはしませんでした。ひたすら自分の資格は神から与えられるものである、与えられたものだと言うんです。でこの神から与えられたという事実に立ち続けるということには戦いがあるということを特に前回考えてきました。私たちは何か自分の成果とかですね、自分の誇り、 自分の資格、そういうことにこだわったり、そういうものをよりどころにしようとする、そういう性質があると思うんですね。しかし、ここでパウロが言っているように、私たちが立つべきところは、私たち自身の成果とか結果とか働きではなくて、神が私たちに何をしてくださったか、そこではないでしょうか。さらにパウロは、今日のところではですね、神が何をしてくださったか、何をしてくださっているのかを、ここから説明していくわけですね。どんなに神が素晴らしいことをしてくださっているか、私たちに与えられている救いがいかに優れたものであるのか、そこを特に6節以降で語っていこうとしています。今日は特にその私たちに与えられている救いがどれほど素晴らしいものであるのか、そのことを改めてこの箇所から私たちの思いに留め目を向けていきたいと思います。6節ですけれども、神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に仕えるものではなく、御霊に仕えるものとなる資格です。文字は殺し、御霊は生かすからです。で、パウロは自分の立場のことを新しい契約に仕えるものだと言います。で、この言葉によってパウロは自分に与えられている救い、あるいは宣教の使命がどういうものであるのかを説明しようとしています。で、これはパウロに与えられた救いだけでなくて、この手紙の宛先であるコリント教会の人々にも当てはまることです。あるいは現代の私たちにも当てはまることです。新しい契約に仕えるもの、文字に仕えるものではなく御霊に仕えるもの、パウロはクリスチャンのことを新しい契約に仕えるもの、御霊に仕えるものだというわけですね。そして文字は殺し、御霊は生かすと言います。で、ここで文字という言葉によって、古いものと、それに対して御霊とか新しい契約が対比されている、新しいものが比べられています。7節ではさらにこういうふうにも言われています。石の上に刻まれた文字による死に仕える務めさえ栄光を帯びたものであり、イスラエルの子らはモーセの顔にあった消え去る栄光のためにモーセの顔を見つめることができないほどでした。で、ここから、文字という言葉が実戒ですね、塔の言葉、モーセを通してイスラエルの民に与えられたあの塔の言葉、石の板に刻まれた神の言葉、律法、実戒を中心とした律法のことであるということが分かってきます。で、ただパウロはこの律法のことをですね、この箇所では律法とか神の言葉とは言わずに、文字というふうに言うんですね。で、ここに私はパウロの深い意図や意味があると思うんですね。単に律法とか神の言葉とは言わずに、ちょっと表面的な言い方というか、文字というわけですね。で、その理由を考えていきたいと思うんですけれども、その理由を考えるためには、ローマ人への手紙の7章に目を向けたいと思います。ちょっと長い箇所なんですけれども、ローマの7章6節からを見てみたいと思います。新約聖書の307ページですね。ローマ7章の6節、新約聖書307ページから、しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に死んだので、律法から解かれました。その結果、古い文字にはよらず新しい御霊によって使えているのです。それではどのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうか。 決してそんなことはありません。むしろ律法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。実際律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょう。しかし罪は戒めによって機会を捉え、私たちのうちにあらゆる欲望を引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものです。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来たとき罪は生き、私は死にました。それで命に導くはずの戒めが死に導くものであると分かりました。罪は戒めによって機会を捉え、私を欺き、戒めによって私を殺したのです。ですから律法は聖なるものです。また戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものです。それではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ罪がそれをもたらしたのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされました。罪は戒めによって限りなく罪深いものとなりました。ちょっと長い箇所ですけれども、このローマの7章でもパウロは律法と御霊を対比させているんですね。でただこの箇所でもパウロは律法そのものが悪いものであるとは言っていません。12節で見たように律法は聖なるものである、戒めも聖なるもの、正しく良いものだと言うんですね。では何が人を殺すのか、それは罪であると言います。律法自体は良いものであっても人は罪ゆえに律法に完全に従うことができない。むしろ律法に神に背こうとする、そうして死がもたらされると言います。でこういうふうにパウロは律法そのものが悪いものだとは考えていないんですね。律法は聖なるもので、もし本当に人が律法に完全に従うならば命と祝福が与えられる良いものである。ただ人が完全に従うことができないゆえに結局は罪ゆえに死に至るのだというわけですね。で、私はここに文字という言葉を、パウロがわざと使っている意味があるように思います。神の戒め律法は石の板に書かれて与えられました、まさに文字ですね。言葉が与えられた、文字が与えられました。律法に従えば命と祝福が与えられますが、背けば死に至るわけです。で、ただ律法そのもの、文字そのものには私たちを変える力はないわけですね。律法そのもの、文字そのものは私たちが従うように私たちの罪を何かなくしていったり抑えるような働きや力はありません。それに比べてですね、新しい契約においては御霊が信仰者に与えられる、信仰者の心に御霊が与えられて、神の御霊が一人一人の心の内に奥深くに働きかけて神に従うようにと変えられていくことができる、そういう働きがあるわけですね。そういう意味で新しい契約、福音は私たちを変えていく力も備わっている、そういう御霊が与えられているのです。でここで古いものと新しいものとの対比があるわけですね。律法そのものは良いものですけれども、新しい契約において与えられた御霊と比べれば、御霊は本当に人に命を与え人を変えることができる、それほど優れたものであるということができます。それに対して律法、文字として与えられた律法は人を変える力がないわけです。あるいはこの文字としての律法を表面的に行おうとしても、私たちは神の御心を 完全に行うことができません。むしろ自分の力とか自分の誇りを求めてしまう、そういう別な罪に陥っていってしまうわけですね。律法を単に表面的に理解して、まあ、字面文字として理解しても本当の意味で神に従うことには結びついていかないわけです。そのことをパウロはまた別の箇所で、これもローマですけれども、ローマの10章、ローマ人への手紙の10章2節3節でも、明らかにしています。新約聖書の313ページですが、ローマ10章の2節3節、新約聖書313ページです。ローマ10章2節3節、私は彼らが神に対して熱心であることを証ししますが、その熱心は知識に基づくものではありません。彼らは神の義を知らずに自らの義を立てようとして神の義に従わなかったのです。でこの箇所では彼らといってユダヤ人ですね、特に立法主義者、ユダヤ主義者について説明しています。立法主義者、ユダヤ主義者たちは神に対してある面熱心、確かに熱心であると。でただ正しい知識には基づいていない、言葉としての、あるいは文字としての立法ですね、それを知っていても本当の神の義、神の御心を知らずに自らの義を立てようとして、結局はですね、人間的な成果や結果を求めて神の義に従わなかったのだと言います。表面的に律法を理解して何か私たちの成果や結果を求めていく、そうすると結局は神が本当になそうとしておられること、神の御心に従わないことになっていくのです。文字は殺し、御霊は生かす、このような言葉によってパウロは私たちに与えられている福音が旧約聖書の律法に比べていかに力あるものであるのか、意味のあるものであるのか、いかに優れているものであるのか、それを語ろうとしています。今日私たちもこの文字は殺し、御霊は生かすということを改めて心に留めたいと思います。私たちが救いの時にいただいている御霊、また御霊の働きがいかに優れているものであるか、そこにもう一度目を留めたいと思うのです。御霊は私たちのうちに、心に働きかけることができます。私たちの存在を根底から、存在の根本から作り変えることができる、私たちの内側に働きかけることができるわけです。表面的にではなくて、言葉、表面的な字面ではなくて、本当に私たちが内側から神に従うように変えてくださるわけです。そのことパウロはまたローマ人への手紙でこういう箇所もあります。8章に目を向けてみたいと思いますが、ローマ8章、新約聖書の309ページですが、ローマ8章3節4節ですね。ローマ8章の3節4節、新約聖書309ページ、肉によって弱くなったため律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。 で4節のところがですね、特に大切ですね。肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためである。私たちの心のうちに御霊が働きかけ、それに私たちが応答していく、従っていく、変えられていく。心の内からですね、表面的な行動とか考え方とか在り方ではなくて、私たちが内側から神の御霊の働きによって変えられていくとき、その結果律法の要求が満たされるようになっていく。律法の言葉に結果的に従うように内側から私たちが変えられていくことができる、そういう働きが御霊の働きであると言います。パウロは自分に与えられている救いがどんなものであるのか本当によく理解していました。私たちの救い、私たちに与えられている救いというのは何か私たち自身の力とか決意とか、あるいは具体的な成果ですね、どれだけ良いことができるようになったか、そういう具体的な成果によるのではなくて、イエス・キリストの十字架の贖いの技ゆえに、信じる者に御霊が働きかけることによって与えられているものだと、そういうふうにはっきりと理解していました。キリストを信じる者には心に御霊が与えられ、御言葉に従う新しい命が、新しい力が与えられます。御霊は生かす、命を与えるお方です。そのような救い、福音による救いが私たちには与えられています。命を与える、私たちを真実に生かす御霊が与えられているのに、私たちを殺す、文字に使えるような生き方に逆戻りしてしまう、文字にとらわれるようなあり方が私たちのうちにあるということはないでしょうか。命を与える御霊を否定するような態度、御霊の命を否定して自分の命、自分の肉、あるいは自分の功績を求めるようなことはしていないでしょうか。文字は殺し、御霊は生かすということを改めて覚えたいと思います。さらにパウロは自分に与えられている務めがこの御霊に仕えるものであると理解していました。御霊に仕える、御霊に協力する、本当に命を与える、自分自身にも命を与えるし、周りの人々、教会の人々にも誠の命を与えるものである、そういうふうに理解していたわけですね。ですから教会の人々を何かルールや戒律で縛ることもありませんし、教会の人々に何か成果とか結果を求める、そういうこともありません。むしろ人々のうちに働く御霊にパウロは期待していました。そういう働き人であるということをよく理解していたわけですね。またパウロは自分に与えられたこの御霊に仕えるという務めがいかに優れたものか、いかに栄光に満ちたものであるのかを語ります。最後そのところに目を留めておきたいと思います。それが今日の箇所戻りますが、後半の方ですね、第2コリント3章7節以下のところにあります。7節から9節を止めますが、石の上に刻まれた文字による死に仕える務めさえ栄光を帯びたものであり、イスラエルの子らはモーセの顔にあった消え去る栄光のためにモーセの顔を見つめることができないほどでした。そうであれば御霊に仕える務めはもっと栄光を帯びたものにならないでしょうか。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めはなお一層栄光に満ち溢れます。でこの箇所では出エジプト記の34章ですね、29節からのところを、特に背景としています。でこの箇所、どういう箇所だったかと言いますと、これ簡単に振り返りたいと思うんですけれども、 後で読んでいただけたらと思いますが、出エジプト記34章のところですね。この箇所、モーセに十戒ですね、党の言葉が与えられるところであります。モーセがシナイ山に登り、主と直接お会いして、党の言葉十戒、石の板が授けられると、そして人々のところに降りてくるということですね。でモーセは主と語り合ったために主の栄光を帯びて、顔ですね、顔の肌から輝きを放っていたというところです。で人々はその栄光を見たというところですね。で、パウルはこのモーセの出来事ですね、出エジプト記のこの出来事に言及して、モーセの働きはある意味死に仕える務めであった、限定的なものですね。律法は人々に従順の心とかですね、人々の心を変えるほどの、新約聖書の福音ほどの力、御霊の働きはないもの。そういう意味で律法は何が正しいか良いことか教えることはできるけれども、ある意味人々を死に導く、死に仕える務めであった。そういうモーセの務めであっても、それでも栄光を帯びたものであったというわけですね。でパウロは律法そのものが悪いものだと考えていたわけではなくて、人の罪ゆえに、人の不従順ゆえに、そこに死が入り込んできてしまう、死に仕えるものとなってしまう、律法には、そういう限界があるということですね。でただ御霊の働きにはそのような限界がない、人を変え、人を根底から生かすことができる、そういうものである。限定的な働きであったモーセの律法でさえ神の栄光を帯びたもので、人々が直視できないほどのものであったなら、私たちに与えられているこの御霊、あるいは御霊に仕える務めはもっと優れたものではないか、もっと栄光を帯びたものであるはずだ、そういうふうに言うわけです。さらに10節11節もそうですね。実にこの点においてかつては栄光を受けたものが、それよりさらに優れた栄光ゆえに栄光のないものとな、栄光のないものになっているのです。消え去るべきものが栄光の中にあったなら、永続するものはなおのこと栄光に包まれているはずです。このように語ってパウロは律法の務めと旧約聖書、モーセに与えられていた律法を教える務めと、新しい契約、この福音を語る務めを比べるわけですね。もちろんかつての律法を教える働き、モーセの働きも素晴らしいものであった、栄光を帯びたものであった。でもですね、イエス・キリストの福音、また御霊の働きを教えること、これはさらに優れたものである。今や律法の務めよりもさらに優れた務めが明らかにされている。それは新しい契約、福音に務める、福音に仕える務めであるということです。律法の務めは一時的なもの、消え去るものであります。イエス・キリストが来るまで、イエス・キリストの十字架、そして復活、また御霊の働きが明らかにされるまでです。それに比べて福音の務めは永続するもので、より栄光に包まれているものであると言います。今日私たちはこのパウロと共に、私たちが与えられている救い、また福音、これがいかに素晴らしいものであるのかを確認したいと思います。御霊は私たちの心の内に働いて、根底から私たちを作り変え、神に従って生きることができるように働きかけてくださいます。もちろんすぐに全て完全に従うようにされるわけではありません。根底から徐々に働きかけてくださって変えていってくださる、 で、私たちの信仰者としての歩み振り返ってみますと、クリスチャンとして徐々に罪が何であるのか理解するようになってきた。初めは罪とも思わなかったり、よく分からなかったことが、あ、こういうことが罪である、このことも罪であった、分かるように変えられてきたのではないでしょうか。あるいはですね、徐々に、初めは従うことができなかったことも徐々に変えられて、このことはよく分かるようになってきた、祈ることや考えることが変えられてくる、そういう経験があるのではないでしょうか。今までは神の言葉、命令は単なるルールや戒律、規律としてしか理解していなかった。それが徐々に変えられて、神の御思いが分かるようになってきた。神を愛することと隣人に仕えること、それを望み願うように変えられてきている、そういう経験があるのではないでしょうか。その結果として今日まで、今この時まで導かれてきているのではないでしょうか。そういう本当に私たちを作り変える御霊の働きが私たちに与えられている、これはなんと素晴らしいことではないでしょうか。そういう御霊に仕えることを私たちも求め、また喜んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれみ深い父なる神様、今日も御言葉を通して私たちに語りかけ、働きかけてくださることを覚え感謝いたします。神様、私たちのうちにはイエス・キリストを信じる者のうちには御霊が与えられ、本当にあなたに従うように根底から作り変えてくださる、そういう御霊の働きがあることを覚え、心から感謝いたします。どうぞますます私たちのうちに、心のうちに働きかけてくださって、あなたの御思いを理解させてください。またますますあなたに従うものとならせてくださいますようにお願いいたします。またこの御霊に従う働きに私たちが仕えていくことができるようにも助け導いてください。そのようにして心の内にあなたの御霊が与えられ、あなたに従う人々がより多く起こされていくことができるようにも導いていてください。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。